お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからルカの福音書の学びを続けてお送りしております。今回のテーマはマリア・エリサベツを訪問する、マリアの挨拶、アヴェ・マリアとマリアの参加、ヨハネの誕生。今日の聖書の箇所はルカの福音書1章36節から80節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ルカによる福音書1章の学びをしていますが、ルカ1章36節から37節。ご覧なさい。あなたの親類のエリサベツも、あの年になって男の子を宿しています。不妊の女と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは一つもありません。バプテスマのヨハネの誕生も奇跡的でしたが、彼の場合は処女降誕ではありませんでした。またここには、神にとって不可能なことは一つもありませんという御使いの言葉が書かれていますが、これはとても素晴らしい約束で、今日でも私たちが頼って立つべき大切な言葉です。マタイ19章26節でイエス様ご自身も次のように約束しておられます。マタイ19章26節。イエスは彼らをじっと見て言われた。それは人にはできないことです。しかし、神にはどんなこともできます。ルカの36節と37節に戻りますが、繰り返しますが、ここには神にとって不可能なことは一つもありませんと書かれています。しかし残念ですが、この言葉だけを取り出して、その意味を歪めてしまっている人たちがいます。神様がそれをするとお決めになったとき、神様にとって不可能なことは一つもありません。しかし私たちがそれが不可能なことをお願いしたときに、神様が必ずその不可能を可能にしてくださるとは限りません。残念ですが、自分たちの身勝手な願いや欲望も、神様は必ず聞いてくださるのだというふうに、この箇所を解釈して、この説を決まり文句のように使ってカバーしようとする人たちがいます。神様にとって不可能なことは一つもありません。しかし、あなたや私に不可能なことはとてもたくさんあるのです。ある人が、神様にとって不可能なことは一つもないと言っておきながら、主が彼にくださったと主張する働きに失敗してしまうとき、それは神様を信じていない人たちにとってつまずきとなり、彼らがその人の信仰と神様を嘲笑う原因となります。神様がすると決定されたことは必ず完成されます。なぜなら神様にとって、不可能なことは一つもないからです。でもそれは、信者が神様にお願いすることは何でもなさるという意味ではありません。なぜなら、神様のご計画の中に含まれていないものもあるからです。たとえそれがどんなに良い願いであっても、私たちの願いが必ず神様の御心と一致するとは限りません。旧約聖書イザヤ書55章8節から9節には次のように書かれています。私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。主の御告げ、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いは あなた方の思いよりも高い。ルカに戻りますが、一章の38節。マリアは言った。本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通り、この身になりますように。こうして御使いは彼女から去っていった。この説には、神様の御心に対するマリアの服従が示されています。彼女は御使いに、どうぞ、あなたのお言葉通り、この身になりますようにと言いました。その瞬間に、彼女の人生に雲がかかり、主イエス・キリストが死からよみがえられるまでそこにありました。つまり、キリストがよみがえられるその時まで、処女降誕には疑問が持たれていました。しかしイエス様がよみがえられた時に、主の処女降誕は証明されたのです。処女降誕を否定しておきながら、主のよみがえりを信じないとか、またその反対もできません。処女降誕とよみがえりは決して引き離すことのできない真理なのですと、マギー博士は述べています。少し経ってマリアは、産地にあるユダの町にエリサベツを訪問する決心をしました。39節から41節。その頃マリアは立って、産地にあるユダの町に急いだ。そしてザカリアの家に行って、エリサベツに挨拶した。エリサベツがマリアの挨拶を聞いたとき、子が体内で踊り、エリサベツは聖霊に満たされた。ここで扱っているのは奇跡的な出来事であって、自然の説明をしようとしても無駄なことです。この箇所で起こっていることを信じるか、信じないかのどちらかしかありません。私は今日、聖書の奇跡をうまく説明して切り抜けようとすることで、自分を知性的に見せようとする人々、特にそのような説教者にとてもうんざりしています。聖書の奇跡は、受け入れるか否かであり、ここで起こっていることは奇跡です。この女性は聖霊様に満たされ、赤ん坊は体内で踊ったのですと、マギー博士は述べています。42節。そして大声を上げて言った。あなたは女の中の祝福された方、あなたの胎の身も祝福されています。これがルカの福音書で最初の歌で、この歌は麗しいものです。ルカは私たちにすべてのクリスマスの歌をくれた詩人でした。これが最初の歌であり、エリサベツの歌です。43節から45節。私の主の母が私のところに来られるとは、何ということでしょう。本当に、あなたの挨拶の声が私の耳に入ったとき、私の体内で子供が喜んで踊りました。主によって語られたことは必ず実現すると信じきった人は、なんと幸いなことでしょう。エリサベツのことは聖書には少ししか書かれていません。彼女は新約聖書で最初の歌を歌いました。彼女は素晴らしい人物で、夫のザカリアが持ち合わせなかった信仰を持っていました。彼は不信仰によって口が聞けなくなりましたが、エリサベツは違いました。彼女は神様をあくまでも信じ続けたのです。今彼女はマリアを励ましています。マリアは若く、エリサベツは年寄りでした。エリサベツは神様と共に何年も歩んできて、マリアに示されたことが実現することを彼女に保証します。私たちは他の人々と共にエリサベツも褒めてあげるべきだと思います。この時マリアにはエリサベツからの励ましが必要だったのです。ルカ一章の46節から48節。マリアは言った。我が魂は主をあがめ、我が霊は、我が救い主なる神を喜びたたえます。主はこの卑しいはしために目を留めてくださったからです。 本当にこれからの地、どの時代の人々も私を幸せ者と思うでしょう。今度はマリアが歌を歌います。これはマグニフィカートと呼ばれるマリアの賛歌として知られています。この歌はいくつかの興味深いことを私たちに教えてくれます。マリアは歌の中で彼女に救い主が必要なこと、そして救い主なる神様を喜ぶことを語っています。まさに彼女は神様に特別に選ばれた、祝福されたものだったのです。私たちはマリアを女神にして、彼女の前にひざまずくようなことはしませんが、彼女を祝福されたものと呼ぶ必要があります。神様の御子をこの世にもたらすために、その母となったことは栄光ある特権でした。それを軽く見てはいけませんが、盛んに宣伝するべきでもありません。彼女は素晴らしい人物であり、彼女が神様に選ばれたのは偶然ではありません。それは神様の確かな決定であり、神様は決して間違いをされることはないのです。マリアの賛歌を続けて見ていきましょう。49節から55節。力ある方が私に大きなことをしてくださいました。その皆は清く、その憐れみは主を恐れかしこむ者に世々にわたって及びます。主は身腕をもって力強い技をなし、心の思いの高ぶっている者を追い散らし、権力ある者を大いから引き下ろされます。低い者を高く引き上げ、飢えた者を良いもので満ち足らせ、富む者を何も持たせないで追い返されました。主はその憐れみをいつまでも忘れないで、そのしもべイスラエルをお助けになりました。私たちの父祖たち、アブラハムとその子孫に語られた通りです。マリアは、主は身腕をもって力強い技をなしと歌います。旧約聖書イザヤ書53章1節で預言者は言いました。主の身腕は誰に現れたのか。そしてすぐにイザヤは世の罪を取り除く神様の子羊のことを明らかにし始めます。同じくイザヤ書53章2節から6節には次のように書かれています。彼は主の前に若枝のように芽生え、砂漠の地から出る根のように育った。彼には私たちが見とれるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼をたっ飛ばなかった。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った。彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆、羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。神様はご自分の身腕の強さを示し、ご自分の力と愛と人類にくださった救いの御業の中に明らかにされました。マリアは歌の中でアブラハムのことにも触れていますが、アブラハム以上に引用されている人物は旧約聖書の中には他にいません。事実、聖書の中には人間の水準に関して他の誰よりもアブラハムについて書かれています。ルカに戻りますが、1章の56節。マリアは3ヶ月ほどエリサベスと暮らして家に帰った。 この章の残りにはバプテスマのヨハネの誕生とザカリアの歌が記録されています。57節から60節。さて月が満ちてエリサベツは男の子を産んだ。近所の人々や親族は主がエリサベツに大きな憐れみをおかけになったと聞いて彼女と共に喜んだ。さて8日目に人々は幼子に割礼するためにやってきて、幼子を父の名にちなんでザカリアと名付けようとしたが、母は答えて、いいえそうではなくてヨハネという名にしなければなりませんと言った。最初彼らは父親の名前を赤ん坊につけました。でもエリサベツはきちんとその子がヨハネという名で呼ばれなければならないと言いました。61節から64節。彼らは彼女に、あなたの親族にはそのような名の人は一人もいませんと言った。そして身振りで父親に合図して幼子に何という名をつけるつもりかと尋ねた。すると彼は書き板を持って来させて、彼の名はヨハネと書いたので人々は皆驚いた。すると立ちどころに彼の口が開け、舌は溶け、物が言えるようになって神を褒めたたえた。この当時は普通家族の名前が赤ん坊につけられました。赤ん坊にどんな名前をつけるかという質問が出てきたとき、親戚の者たちはこの子がザカリアと呼ばれるのだろうと思いました。エリサベツがそれを否定したので彼らはザカリアに水を向けました。この時にはまだザカリアは口が聞けませんでしたから、彼は書き板の上に彼の名はヨハネと書いたのです。この子はもうすでに神様に命名されていたのです。その時そこにいた人たちはその名前に驚きました。この瞬間にザカリアはもう一度話せるようになり、時を移さず神様に賛美の歌を歌いました。彼はあんまり信仰はありませんでしたが、赤ん坊が生まれたとき、神様に会って喜ぶことができました。ザカリアが示した信仰のなさは、私たちの多くが持っているところの不信仰の性質です。しかし、一旦神様が祈りを聞き、答えてくださるとき、私たちは立ち上がって喜びます。神様が私たちのような、弱い生徒のために祈りに応えてくださるのは、私たちが何かを喜ぶためなのではないかと思う時があります。一般的に、信仰の弱い生徒たちはあまり喜ぶことをしません。しかし信仰の深い、強い生徒たちは、すべての状況の中で賛美と感謝を持って主を喜びます。ルカ1章の65節から69節。そして近所の人々は皆恐れた。さらにこれらのことの一部始終がユダヤの産地全体にも語り伝えられていった。聞いた人々は皆それを心に留めて、一体この子は何になるのでしょうと言った。主の御手が彼と共にあったからである。さて父ザカリアは聖霊に満たされて予言していった。褒めたたえよイスラエルの神である主を。主はその民を顧みて贖いをなし、救いの角を我らのためにしもべダビデの家に建てられた。この予言からヨハネが普通と違う子供になるだろうということは明らかでした。ヨハネの誕生の時、9ヶ月間も口の聞けなかったザカリアが歌を歌います。エリサベツが第一の歌を歌い、マリアが二番目を、そして今、ザカリアが歌を歌い、そして彼の歌は予言です。ザカリアはダビデの家系ではありませんでしたが、マラキとイザヤが予告したように、自分の息子がイエス・キリストの先駆けとなることを確かに認識しています。 ヨハネはメシアの来られることを告知するものになるはずです。先駆けがいるということは、メシアがすぐその後に来られるということで、ザカリアはそのことを大胆に予言しているのです。70節から75節。古くからその聖なる預言者たちの口を通して、主が話してくださった通りに、この救いは我らの敵からの、すべて我らを憎む者の手からの救いである。主は我らの父祖たちに憐れみを施し、その聖なる契約を、我らの父アブラハムに誓われた誓いを覚えて、我らを敵の手から救い出し、我らの生涯のすべての日に、清く、正しく、恐れなく、主の御前に仕えることを許される。神様はアブラハムにこれらの約束をされました。マリアとエリサベスとザカリアは、アブラハムに約束されたことが成就することを、その時も信じていました。今日もう諦めてしまって、神様のアブラハムへの約束を神様が果たされることを信じない人たちがいます。もしあなたが、神様がヨハネの福音書3章16節をあなたに果たしてくださると信じているなら、神様はまたアブラハムにされた約束を必ず守られるのです。76節から80節。幼子よ、あなたもまた、いと高き方の預言者と呼ばれよ。主の御前に先立って行き、その道を備え、神の民に罪の許しによる救いの知識を与えるためである。これは我らの神の深い憐れみによる。その憐れみにより、日の出がいと高きところから我らを訪れ、暗黒と死の影に座る者たちを照らし、我らの足を平和の道に導く。さて、幼子は成長し、その霊は強くなり、イスラエルの民の前に公に出現する日まで荒野にいた。ヨハネは意図高き方の預言者と呼ばれるべきものでした。彼は主の前に行き、主のために道を整えなければなりませんでした。ヨハネはメシアは彼らのただ中におられることを知っていました。バプテスマのヨハネはとても変わった人物で、彼は神様のために特別の務めをするために整えられたのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はマリア、エリサベツを訪問するマリアの挨拶、アベマリアとマリアの賛歌、そしてヨハネの誕生、ザカリアの賛歌というテーマで、ルカの福音書1章36節から80節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は、ルカの福音書2章1節から28節、イエス様の誕生、イエス様の歓迎、羊飼いたち、イエス様の割礼とマリアの清め、そしてシメオンに関する宮での出来事というテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは 全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。